喋るのが怖い感じがしますけれども、こっちですよね。今日は、司会の方が読んでくださいましたルカによる福音書の第12章の22節から34節を通して、思い煩うなという題で説教をさせていただきたいと思います。思い煩うな、心配するな。主は何度も何度も聖書の中で私たちに語っていらっしゃいます。でも私たちはどんなに思い煩いの多いものであろうか、心配の多いものだろうかと思います。もう本当しょうもないことをたくさん思い煩ってきたなと思うんでありますが、子供の時はですね、このほっぺたが落ちるほど美味しいよって言われると、ほっぺたが落ちるんじゃないか、もう心配、私だって食べれなかったことありますね。兄や弟が一生懸命食べるのを見ながらですね、そんな食べたらほっぺた落ちちゃうよって心配しながら見てたことがありました。高校の時にですね、しょうもない話先にさせてください。高校の時にですね、真面目な顔をして私は牧師であった父に聞いたことがあります。お父さん、もしもどうしても好きになれない人、どうしても好きになれない人と神様結婚しなさいって言ったらどうしたらいい、高校生の時に聞いたことがあります。本当にその時はどういうきっかけがあったのか全然覚えてないんですが、どうして、本当にもしもどうしても好きになれない人と結婚しようと思ったら、しなさいって神様が言ったらどうしたらいい。その時にですね、父も大真面目に答えてくれたことがありました。それはね、神様はそういうことなさらないから心配しなくて大丈夫だよ。好き、まあね、昔はそういうこともあったんだろうと思うんですけれども、その、好きっていう思いを与えてくるから大丈夫だよって言ってくれた記憶があって、すごく安心した覚えがあります。で、大人になってみると、そういう一つ一つのことがしょうもない心配だったなっていうふうに思いますけれども、私たちは客観的に見てしょうもない心配だなと思うことで心配になることもありますけれども、無理にもないな、本当に大変だろうなと思うことで心配になることもあります。今日出てくる、何を食べるか何を着るか心配するなよってイエス様もおっしゃったけれども、客観的に見るならば本当に心配だろうなということであります。もしも皆さん食べるもの着るものに明日どうしようかなってことがあったならば、心配するのがそんなおかしなことでしょうか。イエス様がこの話をなさったときに、イエス様の念頭にあった、イエス様の頭の中にあったのは、この話の対象になった人は本当にたくさん蓄えがある人ではありませんでした。仕事がなくなっても失業保険がある、貯金で何ヶ月か生きていける、そういう人ではありませんでした。本当に明日は私はどうすればいいんだろうか、私は食べるもの着るものをどうしたらいいんだろうか、コンピューターテレビどうしたらいいんだろうかって話じゃなくて、食べるもの着るものをどうしたらいいんだろうか、そういうことを悩むような人々に対するイエス様のメッセージです。心配だろうな、本当に心配だろうなって思って思われておかしくないような人々に対する、神様の語りかけであります。そういう中にいるときに、思い煩うなよ、アクセクするなよ、ね、19節29節に書いてありますよね。あなた方も何を食べ何を飲もうかと、アクセクするな、気を使うな、新改訳を見ると探し回るな、気をもむな、そのようにイエス様はおっしゃっているんです。本当にたくさんのものがある、物質的に恵まれている、その中で明日のことを心配しなくて大丈夫だよ、それは誰でも言えると思います。でもそうじゃない、本当に明日どうしよう、本当に私食べるものどうしよう、着るものどうしよう、そういうことで悩みを覚える、そのような時に対するイエス様の言葉です。神様の言葉です。アクセクするなよ、気を使うなよ、 探し回るなよ、気をもむなよ、心配するなよ、思い煩うなよ、大丈夫だから。そのように語ってくださるのが今日の聖書箇所であります。心配するな。どうして私たちは心配しなくていいんでしょうか。どうして私たちは心配しないことが必要なんでしょうか。今日も2つのポイントでお話をさせていただきたいと思います。まず第一に、神様が養ってくださることを信頼しようということです。神様が心配してくださること、神様が養ってくださることを信頼しようということであります。2番目に、もっと大切なもの、もっと大切なものに集中しようということであります。まず第一に、神様が養ってくださることに信頼しようということです。これはもう今日読んだところで明らかで、皆さんそうだよねって思われるかもしれません。あ、そういうこと書いてありますよねって思われるかもしれません。その鳥、イエス様おっしゃいました。その鳥見てごらんなさい。彼らは狩ることもまくともしませんよ、悩むなく蔵もありませんよ。それなのに神様は彼らを養ってるでしょう。神様はあなた方のことを心配してますよ、あなたのことを心にかけてますよ。だから心配しなくて大丈夫。神様はあなたに必要なものをご存知だから、与えてくださるから、彼らも養ってくださるから、あなたも養われますよ、大丈夫だから。もう一つは野の花ですよ。野の花をご覧なさい。野の花には、野の花はこのつむりもしないでしょう、折りもしないでしょう。でもその野の花は本当にあのように豊かに着飾ってもらってるでしょう。神様はそれ以上あなたのことを心にかけてるんですよ。神様は必要なものを本当に与えてくださるんです。これは聖書を全体を通して流れる、本当に底辺を流れる本当に大原則ですよね。神様は私たちに必要なものを与えてくださる。私たちに、また私たちに必要なものを与えるのは神様ですということです。神様が必要なものを与えるから、私たちは子供の頃から頑張れば報われる、頑張れば報われるという教育を受けています。頑張れば報われる、本当に大切なことです。本当に頑張らなきゃいけない大切なことだと思います。でもその頑張れば報われる、その頑張る力さえ神様与えてくださる。考えてみてください。健康一つ神様が与えてくださる。仕事一つ神様が与えてくださる。頑張ろうという、この皆さんね、よく言われますね、鬱になった時に私たち頑張りなさいって言っちゃいけないってよく言われます。よく言われます。本当に皆さん、初耳の方もいらっしゃるかもしれませんが、鬱になった時に周りの人がその人に向かって頑張りなさいって言って一番いけないって言いますね、よくね。もう本当に頑張ってるんだから、それはもう本当に受け辛くなっていくんだ。頑張って、だから頑張ろうと思って、頑張れば報いがあるんだよ。頑張る力が与えられてるのも、これ特別なことなんですよ。私たち頑張ろうと思って頑張れる、その頑張れる力さえ神様が与えてくださってるものなんだ。健康だって神様与えてくださってるんだ。能力だって神様与えてくださってるんだ。時間だって神様与えてくださってるんだ。命だって神様与えてくださって、私たちの持ってるもの一つ一つ、何一つ自分で何か得たものはない。神様が与えてくださったものなんだ。私たちの必要を神様が与えてくださるものなんだよ。だから本当に神様を信頼していきなさいよ。神様が与えてくださるということに目を留めなさいよ。神様があなたのことを養ってくださるから、神様はあなたの必要をご存知だから、あなたのことを作り、あなたのことをこの地に生かし、ここに置いてくださっているのも神様なんだから、神様はその必要、あなたの必要すべてご存知なんだから。30節に書いてありますね。これらのものは皆この世の異邦人が切に求めているものである。あなた方の父はこれらのものがあなた方に必要であることをご存知である。神様も知ってるんだから安心しなさいよ。もう一つ、この聖書には、この今日の箇所には直接書いてないんですけれども、思い煩うな、 思い煩うなって言葉を聞いたときに、皆さん思い浮かべる聖書の箇所ありますか？思い煩うな。私は一箇所本当に思い浮かびました。そのところを分かち合いたいと思ったんですが、ピリピリの手紙の4章の、6節です。ありますね。6節から7節であります。4章の6節から7節、4章の6節から7節。ピリピリ人の手紙、教会備え付きの聖書を使っている方は312ページです。人によって、訳によってちょっとページが違うかもしれませんが、口訳の聖書を使っている方は312ページです。ピリピリ人の手紙、4章の6節。何事も思い煩ってはならない。ただことごとに感謝を持って祈りと願いとを捧げ、あなた方の求めるところを神に申し上げるがよい。そうすれば、人知では到底計り知ることのできない神の平安が、あなた方の心と思いとをキリストイエスにあって守るであろう。で、何事も思い煩ってはならない。どんなことでもですよ。もうすべてのことについて思い煩ってはならない。ただ、ことごとにいろんなことごとに感謝を持って祈りと願いと捧げ、あなた方の求めるところを神に申し上げなさい。この神に申し上げなさいという言葉でありますが、新改訳を見ると知っていただきなさいと書いてありますね。で、この原点を見るならば、これは新改訳の訳は本当に惜しいというか、もう少しのところなんですけれども、この神様にあなたの心の中を見てもらいなさいってこと。神様にあなたの思っていることを見てもらってごらんなさい。知ってもらいなさい。そういうこのニュアンスの言葉が使われていますね。あなたの神様の前にあなたの思い煩い、あなたの悩み、あなたの苦しみ、私はこんなことで苦しいんです、こんなことで悩んでるんです。神様見てください。私の心の中こんな状態なんですよ。知ってもらいなさいっていうふうに言うんです。私たちの中で選んでこれを言おう、これを言うまい。そうじゃなくて、あなたの心の中にあることを見てごらんなさい。あなたの心の中にあるものを見知ってもらいなさい。そういう、この、なんていうかね、受動的な、この、あなたの心の中を見てごらん、見てもらってごらん、受動体というか、中体というの、受動体と能動体の間にある言葉が使われているんですけれども、神様にあなたの心の中を、この開いて、心を開いて見てもらうんださい。そういうニュアンスですね。神様、私の心の状態今こんなんですよ。もう心配で心配でしょうがないんです。神様は与えてくださるとおっしゃったじゃない、与えてくださいよ。見てもらうことですよ。そうするならば、人知では到底計り知ることができない。人知では到底計り知ることができない神の平安があなたを守る。これもやっぱり経験してみなきゃ分かんないことでしょうね。人知では知ることもできない。人間の考えで分からることもできない。理解できない。もう本当に考えられないような、想像できないような平安があなたを守るんだよ。あなたの心を満たすんだよ。その平安を経験して、ようじゃありませんか、皆さん。私たちが本当に心配にとらわれる、思い煩いにとらわれる、どうしようどうしようということが起こってくる、その中で、これはただ生活の必要のレベルだけじゃないですよ。いろんなこの人間関係を含める多くの思い煩い、それらすべて主の前に持ち出して、主から答えをもらって、主から平安をもらって、立ち上がっていこうじゃないかっていうんであります。特効薬ですよ。祈る。祈れない。いや、言葉を選ぼうと思うと大変でしょうけど、神様助けてください。私の心を見てください。神様前に出ようじゃありませんか。神様癒しになってください。神様心配してくださってる。あなたのことを心配してくださってるから、そこに信頼していこうじゃないか。2番目のポイントに進んでいきたいと思いますが、2番目のポイントは、イエス様おっしゃったのは、 もっと大切なものがありますよ、それに集中しなさい。食べること、着ること、それ、ね、皆さんどうですか。食べること、着ること、一番大切じゃないですか。そのことよりもっと大切なことあるんですよ、って言うんです。そこに集中しなさいよ。で、思い煩うというのは、言語を見るならば、思いが分散する、分かれるって意味なんですね。まあ、日本語でも心配っていうのは心を配るって書きます。心をあっちに配って、こっちに配って、こっちに配って。心配する。あっちに行って、こっちに行って、こっちも心配、こっちもどうしよう、どうしよう、どうしようって言うんですよね。で、私たちいろんなことで心が分かれてしまう。あっちもこっちも思い煩う。どうしよう、どうしようと思う。でも、イエス様は他のところでもおっしゃってます。なくてなるものは多くない。ただ一つだけだとおっしゃった。ここでも、まずただ御国を求めなさい。マタイによる福音書を見ると、ただ神の国と神の義とを求めなさい。31節ですね。ただ御国を求めなさい。そうすれば、これらのものは添えて与えられるであろう。あちこちあちこちに気持ちが行く。でも、これをしっかり、これだけを見ていきなさいってものがある。それは神の国、神のご支配なんだというんです。そして、その他のものはすべて添えて与える。添えて与える。これおまけってことですよ。おまけで与えられるだろう。神の国を求めなさい。神のご支配を求めなさい。そうすれば、すべておまけなんだ。皆さん、全部おまけなんだというんです。私たちの必要なもの、すべておまけだって言うんです。全部それらはおまけみたいな、絶対なきゃいけないものがあって、それは神の支配なんだ、神の国なんだ。考えてみてください。家も車も、年金も老後の備えも、教育資金も、果ては食べ物や着るものさえ。ね、もう必需品って言うじゃない、絶対必要なものって言うじゃないですか。絶対必要最低限のものって言うじゃないですか。食べるもの、着るもの。それおまけなんだよって。神様は必要なの分かってるから、そんなの。おまけのように与えられるよ。まず神の国求めなさい。私本当に昨日これ準備しながらですね、取り扱われましたね。本当に、私いろんな周りのものに聞これも必要、これも必要、これも必要、これも必要、とらわれていたんじゃないかな。神様の国が神様のご支配、それだけがあればもう十分じゃないか。神様のご支配だけがあればもういいじゃないか。あとはもうみんなおまけ。あとはすべておまけ。絶対これが必要。私たちは思うものたくさんある。でも、イエス様はおっしゃった。ただ御国を求めなさい。そうすれば、すべて添えて与えられる。その添えて与えられるもののために、アクセクするな。ガタガタするな。気を使うな。探し回るな。気をもむな。どうしても必要な、どうしても大切な神の国、それだけ。他のものは全部おまけ。で、神様の国って何かな。神の国を求めなさい。神の国って何かな。神様を追おうとする生き方です。神の支配、神様を追おうとする、神の愛の支配とよく言われてしまう。で、私たち神様を王様とすると言うと、なんか神様の言うことを聞かなきゃいけない。神様の言うと聞きます。はい、神様こうしなさい。はい、します。何でもします。それが神様を王とする。間違いじゃないです。本当に大切なことです。でも、それだけだったら、パリサイ人や律法学者たち一生懸命やってた。で、イエス様が言ったかったのは、イエス様が言った神の国っていうのは、それよりも何よりも、私たちが神様の前に自分の罪を認め、自分の無力を認め、自分の勘違いを認め、自分の方向間違いを認め、自分の的外れを認め、 自分の無力さを認め、自分の偽善性を認めて、神様の前にひれ伏して、もう自分の力で頑張ってやって、なんとか神様の役に立つように頑張って頑張って、そういうことさえもすべて神様の前に明け渡して、自分の無力さを認めて救いを受け取ることじゃないですか。自分じゃなくて神様を王様とするって、本当に神、もう自分の力で頑張っていい人間になろうとかそういうことじゃなくて、神様の恵みがなきゃ私は生きていけないんだってことを認めて神様の前にひれ伏すことじゃないでしょうか。本当にそれ、その一点に集中していくことを、その神様の前に自分の愚かさを認めて、砕かれて歩んでいくこと、それだけなんだなということを思わされたのであります。すべてのものはおまけで添えて与えられる。食べるもの、着るものという、どうしても必要なものと私たちは思っているものさえ、神様それおまけだから、それは添えて与えられるから心配するなよというふうにおっしゃった。ああそうだなと思いましたね。神様ごめんなさい、思わされました。調べ物をしている中で一人の人の生涯に出会いました。ジェシー・ペニーという人で、聞いたことがある名前だと思います。ジェシー・ペニーって、あのジェシー・ペニーの創立者のジェシー・ペニー。ジェシー・ペニー、いつ頃の人かというと、1900年前後の方ですよ。1800年代に生まれて、1950年代、60年代くらいまで来たんでしょうかね。そのジェシー・ペニーさん、本名、フルネームはですね、ジェームス・キャッシュ・ペニー。面白い名前ですね。キャッシュ・ペニーさんです。本当の名前だそうです。そのジェームス・キャッシュ・ペニーさん、そのペニーさん、あの本当の本当のキャッシュですよ、あの CASH のキャッシュペニーさん、JC ペニーさん、あのお父さんがです、伝道者でありまして、子供の時からですね、聖書に出てくるゴールデンルールというのを、教えられてきました。ゴールデンルールというのは聞いたことありますか？あんまり私、礼拝の中でそういう話してこなかったかもしれませんが、聖書のゴールデンルールというのが、マタイによる福音書の7章に、あります。7章の、12節。マタイによる福音書7章の12節。こういうふうに書かれています。イエス様の言葉でありますが、だから何事でも人々からしてほしいと望むことは、人々にもその通りにせよ。これが律法であり、預言者である。いい言葉ですね。だから何事でも人々からしてほしいと望むことは、人々にもその通りにせよ。自分がやってほしいように人にやりなさい。で、ペニーがですね、彼がお店を始めるわけでありますが、何回かの失敗をするわけですけれども、その中で彼は最初に始めたのは8歳くらいから、もうとにかくあなたは本当に商売っていうのはこういうふうにやるんだよ、自分で自分の生活費を稼いでいくんだよってことを親から教えられたようでありますけれども、このゴールデンルールを土台にしたお店をやろうと思う、従業員に対しても自分がしてほしいようにする、お客さんに対しても自分がしてほしいようにする、それを主義としたお店をやったそうですね。経営をしたそうであります。で、それがですね、成功する。たくさんの財産を築くようになるんですが、たくさんの本、私もいろいろ調べる中で間違いもあるかもしれませんが、その時代の金額でですね、ただのミリオンではなくて、何十ミリオンか何百ミリオンか、それくらいのお金を、財産を築いたそうでありますね。ものすごい。ところがですね、いろんな銀行と取引があったりですね、いろんな株を持ってたりで、1929年、 まあ、ブラック、何でしたっけ、あれは。サースデー、マンデー、マンデー。ブラック、あれが起こるわけですよ。大暴落が起こるわけです。世界大恐慌が起こる。で、それで彼のですね、取引もたくさん投資していた銀行が潰れてしまったりですね、もう保証人になっているようなこともあったりですね、もうとにかく今度大借金を抱えるんですよ。ものすごい借金を抱える。そして、彼は、友達関係もうまくなくな、仕事仲間との関係もどんどん悪くなっていく。仕事もうまくいかないだけじゃなくて、仕事の関係もうまくいい、人間関係もうまくいかなくなっていく。そして最後はですね、奥さんや子供たちからも捨てられる。彼は50代ですよ。で、自分の全ては自分の責任だと思う。まあそういう、まあ、全ては自分の責任だという感じの方ですから、精神的に参っていく。彼は最後は精神的にもう死にたいと思うようになる。病気にもなる。心身ともにボロボロになっていくですね。そんな中で彼はバトルクリーク、ミシガンのバトルク、今日ね、本当だったらいらっしゃる予定だったそのカルビンカレッジはグランドラピッツでありますから、グランドラピッツから南へですね、1時間くらい走ったところだと思いましたが、バトルクリークという町がありますが、ケログの町でありますが、そのバトルクリークの収容所です、療養所ですね、療養所にちょっと入るんですよ。そこでとにかくゆっくり静養しなさいということで静養するんですね。でもある日朝目が覚めて、眠れなくて朝目が覚めて、彼は療養所の中庭を歩き回ってた。うろうろしてた。散歩してた。そしたらどこからともなく歌声が聞こえてくる。それは子供の頃からこの聞いていた賛美歌だったそうでありますけれども、それはこんな歌詞の賛美歌でありました。どんなことが起こっても狼狽するな。神様はあなたを心にかけていらっしゃいます。主の愛の翼のもとで安らぎなさい。神様はあなたのことを心にかけていらっしゃるから。日々どんなことがあっても神様はあなたのことを心にかけていらっしゃいます。神様はあなたのことを心にかけていらっしゃいます。あなたのことを本当に導いてくださいます。4節まである歌なんですけれども、どんな試練の時にも神様はあなたのことを心にかけていらっしゃいますよ。あなたの心が本当に弱くなってしまう時、苦しみの時にも神様はあなたのことを心にかけていらっしゃいますよ。どんな危険が襲ってくる時にも神様はあなたのことを心にかけていらっしゃいますよ。そのように歌う歌だったそうであります。それを聞きながらですね、ペニーは自分の心に神様がその賛美歌を通して語りかけていらっしゃることに気がついた。ああ、神様私のことを心にかけていらっしゃるんだな。私のことを心配してくださってるんだな。分かった。そして神様を信頼しようと思いました。そして彼はその引っ張られるようにしてその歌声の方向に歩いていったら、そこでは人々が神様に賛美を歌ってた。お医者さんや看護婦さんが賛美歌を歌ってたそうであります。そこで聖書が開かれました。誰でも重に負って苦労している者を私のところに来なさい。あなた方を休ませてあげよう。その瞬間にこの疲れ切った燃え尽きた彼の心にこの神様の御業がなされたそうであります。それからしばらくの間彼は祈っていたそうでありますけれども、本当に分かった、 今まで自分はそれまで彼は本当にいわゆる真面目に生きてきたし、神様の喜ばれるように生きてきたけれども、本当に生まれ変わったという経験をしてなかった。本当に砕かれたって経験してなかった。本当に悔い改めたって経験してなかった。彼はその時、本当に自分は何にもないんだって気がついた。自分から神様信じますってことさえ言えないくらい自分は何もできないんだってことを分かった。自分じゃないんだ。それまで神様のためにこのゴールデンルールを守って周りの人を喜ばせて、そして神様を喜んでもらおう、一生懸命一生懸命一生懸命仕事をしていきました。そして成功しました。神様の祝福をもらいました。でも初めて彼は、あ、自分の頑張りじゃないんだ、自分は何もないんだ、自分は弱いんだ、そこに働く神様の恵みの世界を経験したんです。自分が神様のために何かできるじゃない。神様が私のためにこんなにもしてくださってるんだ。自分の力で信じることさえできない。ただ、信じる力さえ神様が与えてくださるんだってことに気がついた。それは、その日からまた新しく立ち上がっていったそうであります。神の国を求めなさい。神様の言うことを聞いて真面目に頑張ってやりましょうということではなくて、いや、そういうことももちろん私たちが歩んでいく中ではあるでありましょう。でも本当に私たち、神様の前に自分の弱さを認めて、自分の罪深さを認めて出ようじゃありませんか。自分の愚かさを認めて、本当にこの主こそが私の全てであり、私の神であり、私を満たしてくださる方であり、この方こそ私の王様なんだ、認めて出ようじゃありませんか。私たちいろいろ心配がある。でも私たちのことを心配して、私たちのために本当に全て必要なものを与えてくださる方を信頼して歩んでまいりましょう。お祈りをいたしましょう。愛する天のお父様、私たちは日々心配事があります。心が騒ぐ時があります。どうしよう、心が乱れる時があります。どうか助けてください。私たち本当に自分の心配事を思い煩い、心をそのまま神様との前に持ってまいります。約束通り、お約束通りあなたの平安で満たしてください。経験しないとわからないその平安を経験させてください、主よ。そしてペニーの生涯に起こったように、あなたを王様とする、あなたが私のことを心配して導いてくださる方なんだということを本当に味わっていくことができますようにお願いを申し上げます。感謝いたします。私たちの主イエスキリストの名前によってお祈りを申し上げます。アーメン。